できるようになっちゃったじゃない。パウロそのものは相変わらず弱くて満ち満ちてどうしようもないものでした。けども彼は主に頼るようになったんです。結果として自分を強くしてくださるお方によって可能になった。イエス様はヨハネ伝8章の36節を見ると次のように約束してくださったのです。8章の36節。ですからもし子が、私があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです。イエス様はできる。ヒブル書の著者は次のように書いたのです。7章25節。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになる。もちろん近づく人々だけです。近づこうとしなければ、結構頭を下げたくなければ自由になり得ない。完全に救うことができになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。結局、勝利への道とは何なのでしょうか。ロマ書6章の中2節から読めば次のように確証されています。273ページ。ローマ人への手紙の6章の中2節からお読みいたします。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜなら、あなた方は律法の下にはなく、恵みの下にあるからです。また勝利の秘訣についてヨハネも次のように書いたので、その第一の手紙の5章4節5節です。なぜなら神によって生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。信仰とはある教えを信じ込むことではなく、イエス様とつながっていることです。勝利者なるイエス様とつながっていれば、うまくいく。6節、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信ずる者ではありませんか。いかにして、道の障害に直面している人々を取り扱うべきなのでしょうか。確かに会う人はいます。今学んだように私は非常に大きな罪人です。もう失われている人殺しです。救われる前に、イエス様のところに行く前に、自分の帰りをしなくちゃいけないなのではないでしょうか。また私は悪い道を捨てるには、あんまりにもしっかりと戒められていると思う人もいるのです。次。私はもうすでにこれを試みたけど、また脱落してしまった。まず脱落した人が、イエス様に従うことを実際に試みたかどうか、すなわちその人が改心の経験したかどうか、確かめることが大切でしょう。もしもまだ改心しなかったなら、この道を教えてあげなさい。もし会見したのなら、負けた原因を、探さなければいけない。ですから、次の質問について考えるべきでしょう。まず、自分は罪を完全に打ち砕いているのか。ヨハネ第一の手紙の2章、15節、16節を見ると次のように書かれています。世をも、世にあるものをも愛してはなりません。 もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道地を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向けの血などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからですと。ヨハネ第一の手紙2章に書かれています。427ページ。もちろん、イエス様も同じように、厳しく言われました。まあ、大典の5章、いわゆる三章の水句の中の御言葉です。マタイによる福音書の5章の29節と34節です。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体、ゲヘンナに、すなわち地獄に投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体、ゲヘンナに落ちるよりは良いからです。まあ、ゲヘンナとは地獄を意味しています。聖書の中で、まあ、よく二つの言葉が使われています。ハデスとゲヘンナ。ハデスとは死者の国です。ゲヘンナはもう地獄です。もうおしまい。だから、パウロは、ローマにいる人々に書いたのです。ローマ書6章12節。前に読みました箇所ですけど、ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。とあります。それから考えられるべきなのは、二番目になりますけど、私は自分をイエス様に完全に委ねていたかどうかと考えるべきです。同じくロマ書中二章、一節二節です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神の受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために心の意志によって自分を変えなさい。私はもうすでに心を見たけどうまくいけなかった。一体どうしてでしょうか。まあ、自分は罪を完全に打ち答えていなかったかもしれない。まだ自分のイエス様に完全に委ねなかったかもしれない。三番目の理由は、救われていない友達に対して無関心であり、またこの世と妥協してしまったかもしれない。妥協は例外なく敗北をもたらします。イエス様は、マタイでの6章24節に、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を過言したりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。6章24節ですね。今度は七章の同じくマタイでの七章の37節から読みます。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の父が置いて私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとしますと。まあ、失敗するとまた考えるべきなのは、4番目ですけど、人々の前で イエス様を証ししたどうか、ということも考えればいいです。イエス様に従っている者は、やっぱりイエス様を紹介します。光のあるところ、そこは明るいのです。ルカ伝の12章、35節、一文章だけですけど、腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。また同じくルカ伝8章の中国節を見ると次のように書かれています。明かりをつけてから、それを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見るためです。また、マタイでの七章、32節です。ですから、私を人の前で認める者は皆私も手におられる私の父の前でその人を認めます。しかし、人の前で私を知らないというようなものなら、私も手におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。まあ、イエス様は知らないと言うともうおしまい。ですが、パウロはまだロマ書、七章、七節に、次のように書いたでしょう。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。まだ失敗するとまた考えるべきなのは第5番目になりますけど、あなたは毎日、上渇きを持って、御言葉を読み、また自分のものにしたなのでしょうか。御言葉は日々の力を与えます。魂の満たされていない人を悪魔の手玉になってしまいます。詩篇の作者であるダビデは、御言葉を本当に大切にした男でした。まあ、彼は言ったのです。119編の105節。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。結局あなたの御言葉は、私にとってすべてです。注意節、あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。とダビデは告白したのであります。まあ、人たちはみんな、御言葉の大切さを強調したのです。もちろん、未信者は救われるためではない。もうすでに主の恵みによって救われた人々のために、やっぱり御言葉に頼らないと、もう負けます。ペテロ第一の手紙の二章二節に、前に魚だけ取る漁師であるペテロは、今度、まあ、人間の取る漁師になっちゃったんですけど、彼は書いたのです。ペテロ第一の手紙二章二節。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。